映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、はい、今月ね、あの日本映画終作揃っています。この番組でね、一押しした国宝ドールハウス、うん、そして今日ご紹介する作品なんです。
おお、それは期待が持てますね、うん、なんという映画でしょうか。
でっち上げ殺人教師と呼ばれた男ですね、うん、あの日本で初めて教師による児童へのいじめが認定された体罰事件を題材にしまして、綾野剛さんと三池崇史監督がタッグを組みました、はい、でもう一本はですね、いわきでは公開未定なんですが、あの私50年前の映画第一作念力鎮作戦を子供の頃劇場で見たほどの大ファンなのでご紹介したいと思うんですけれども、ルパンザサードザムービー不死身の傑作、これ、ね、あの 3D や実写ありましたけれども、ルパン三世およそ30年ぶりの新作映画ということになります、はい、ジャパンプレミアに行ってきましたので、その様子も含めてお伝えします。
まずはでっち上げ殺人教師と呼ばれた男、このお話実話なんですね。
そうなんですね。今回の映画、この実話という表現についてとても考えさせられました、うん、あの黒澤明監督の羅生門を見た時の衝撃とでも言いましょうか、そんな感想を持ったんですね。
羅生門なんでですか。
あの羅生門原作はですね、芥川龍之介の短編小説藪の中なんですけれども、はい、原作のタイトル通り真実は藪の中という状態を描いてるんですね。舞台は平安時代、ある武士の殺害事件の目撃者や関係者がそれぞれ食い違った証言をするんですが、みんな自分を中心に語っていて、話は核心部分で微妙に食い違っている。ここ等度さようにですね、真実の追求は難しいんです。私ずっと報道の世界で生きてきましたので、名探偵コナンとは違って真実はいつも一つではなく、まあ、一つの事実があればそれを体験した人ごとに真実が違うというのが常識なんです。ある人が見た真実と別の人が信じる真実、これは違うですので、双方の立場のコメントを取る必要があるわけです、うん、その難しさを映像で本当に分かりやすく表現している作品だと思います、
うん、分かりやすい表現と感じたということは、うん、ストーリー自体が複雑ということですか。
そうですね、あのそもそもからお話ししますと、はい、原作20年前日本で初めて教師による児童へのいじめが認定された体罰事件に関するルポルタージュなんですね、うん、で綾野剛さん演じる小学校の教諭は保護者に児童への体罰で告発される。その内容は聞くに耐えないいじめと言ってもいいもので、週刊誌によって実名で報道されてしまうんです、うん、で過激な言葉で飾られた記事、これが瞬く間に世の中を震撼させ、主人公はマスコミの標的となります。誹謗中傷、裏切り、停職、壊れていく日常、次から次へと底なしの絶望が主人公をすりつぶしていくんですね、うん、一方保護者はですね、550人もの大弁護団をバックに民事訴訟を起こします。誰もが保護者の勝利を絶望し確信していたんですが、法廷でこの教師の口から語られたのは全て事実無根のでっち上げだと、完全否認だったんですね。
さあ、岩本さんから見て特にこの映像表現がすごいと感じたシーンはありましたか。
冒頭の家庭訪問のシーン、保護者の視点から描いている教師の傍若無人ぶりがですね、ちょっと下品ですが胸くそ悪くなるんですよね。中盤同じ家庭訪問を教師の側から描きます、うん、すると見えてくる風景全く違うんです、うん、なぜここまで違うのか、これはね、やはり役者の演技のこの凄さを感じさせる。
なるほど。
子供に自殺を強要する考えられないような教師像と、妻も子ももちろん児童たちも思いやり、上司の言うことに逆らえない優しく気の弱い男、まあ、細かな目線ですとか多くの人が気づかないかもしれないこの小さな癖ですね、それを自然に演じ分けることでどちらの教師像も説得力を持っている。で綾野さんすごい、それだけじゃないんです、特筆すべきなのは保護者役の柴咲コウさんだと思うんですね。 こう思う母親の切ない気持ちから感情の変化が見られない遠い目、そしてその奥に光る冷たさまで、同じ人物をこうも違う表現で演じられるのかというふうに驚きます、うん、この2人が対峙するからこそ全く逆の映像表現、これに説得力が出てくるんだと思います。でその演技をじっくり見せる演出、こちらもね素晴らしいと思うんです。
そして監督は三池崇史さんですね。
そうなんです、うん、三池監督といいますと殺し屋イッチとかクローズゼロシリーズで13人の刺客などのこう過激なアクションですとかホラー、これを得意としてバイオレンスの巨匠というふうに呼ばれているんですが、いい意味で悪乗りしてとんでもなく面白い映画を作る三池監督、その三池監督が今回はカメラを余分に動かさず役者のきめ細かな演技を生かす抑えた演出をしている、そぎ落とした演出が日常に潜む誰でも陥るであろう恐怖、これを、ね、増幅しているんですよね。
誰もが陥るであろう恐怖ですか。
具体的に言いますとね、はい、主人公当初から体罰をした、それをね否定しているんですが、とりあえずその場を収めようとする校長や教頭に逆らえないで謝罪した、それがですね最終的に教育委員会によるいじめの認定と処分にまで発展するんです。とりあえず取った行動が誤解を生んで週刊誌などのメディアによってねじ曲げられて増幅されて社会から大きなバッシングを浴びることになる、そんな恐怖。私もね報道にいた人間として当時は反省しながら見ていました。
お、何を反省したんですか。
今でもトゲのように心に刺さっているのは、厚生労働省をめぐる冤罪事件なんですね、はい、大阪地方検察庁が当時の課長を逮捕起訴したんですが、その時の週刊子どもニュースでこの課長の人形をですね悪人に見えるように作ってしまった、後に検事が証拠を捏造していたことが分かって課長は無罪になったんです。検察による印象操作に手を貸す形になってしまった、それがね本当に心残りなんです。
そんなことがあったんですね、はい、やっぱり報道にいた立場の岩本さんだから共感できる思いっていうのもありそうですね。
そうですね、亀梨和也さんが演じる週刊誌の記者、こちらもね自分なりの正義感で報道している、その亀梨さんと綾菜さんがぶつかるシーン、まるで嵐のような大雨なんですが、本番の時だけこんな天気になったそうです。うわ、映画の神様ってねいるんだなって思えるシーンです。ここでも描かれていたんですが、それぞれの正義がぶつかり合い無実かもしれない人を追い込んでいく、そんな恐怖を感じる作品です。現在 SNS の発達で多くの人たちが大きな影響力を発揮する、そんな時代ですよね。今こんなことが起きたらそんな恐怖も感じさせます。そしてご覧になるときもう一つ気をつけてほしいことがあるんです。
どんなことでしょうか。
最初に申し上げた真実は一つではないということなんですね、はい、今回の映画一部を除いて教師の視点を中心に描かれています。説得力のある演技と演出によって教師にどんどん感情移入していくと思うんですけれども、ただ現実には訴えた側にもその人なりの真実がある、その点を踏まえながらご覧いただければというふうに思うんですね、はい、心に重いものを残す、でもエンターテインメントである、そんな稀有な作品です。ぜひ劇場でご覧ください。
続いてはルパンザサードザムービー不死身の血族ということで、
はい、
2D のアニメとしては30年ぶりの新作ということですが、
待ちわびてますよ ね、 ね
でこれポスターちょっと見たんですけども、はいはい、ポスターのルパンの顔もちょっとなんだろう、シュッとしていて、今までの絵のタッチとちょっとだいぶ違うかなっていう。
そうなんですよ、今回ねモンキーパンチさんの原作にとても近い絵柄なんですよね、
なるほど。
クールでかっこいい大人のルパン、で海根藤子の目、これがですねテレビの第一シリーズの前半の目の嬉しかったですし、まあいつものね登場人物がいろんな服を着るんですよ。特に次元大介、いろんな帽子かぶったりかぶらなかったりする、本当にねその辺がリアルなんですよ。で冒頭に出てくるルパンの車ランボルギーニミューラ、子供の頃ね一番好きだったスーパーカーでしたし、持っている拳銃ワルサー P38 もリアルに描かれていて、渋いルパン、これをね堪能できると思うんです、
はい、マニアの岩本さんの気になるストーリー、はい、ぜひ紹介してください、
はい、世界地図に存在しない謎の島を目指しルパンたちはバミューダ海域へ向かう。目的はこれまで彼らに資格を送り続けてきた黒幕の正体と隠された莫大な財宝を暴き出すことでした。 まあ、しかし島に近づいた瞬間、狙撃によって飛行機は撃墜され、一行は不時着する。そこに広がっていたのは朽ちた兵器や核ミサイルが山のように積まれた世界の終わりのような風景でした。霧に覆われた島には24時間以内に死をもたらす毒が充満し、逃げ場はありません。島の支配者ムオムは不老不死を掲げ、世界を選別と排除で支配しようとしていました。銃も刀も通じない死なない敵を前に、ルパンはヌスットとしての矜持をかけた知略の戦いに挑みます。果たしてルパンは24時間以内に全てを盗み出し、生きて島を脱出できるのか、というようなストーリーなんです。
おー、ストーリーなんとなく分かってきました。そして岩本さん、なんと、はい、ジャパンプレミアの舞台挨拶行ってきたんですね。
そうなんです。
すごい。
もう本当にね、物語とってもハードボイルドなんですが、うん、まあ、ルパン役栗田貫一さん、はい、銭形警部役の山寺宏一さんをはじめ、うん、愉快な人ばかりということで舞台挨拶ね、本当に笑いに包まれていました。
はい、
あの、私昔池松壮亮さんとご一緒した時に、うん、アフレコで山寺さんがね、二人とも暗いなって言ってってまあね、あんな明るくはなれないんですよ、普通の人は。
そうですね、ね、そう思います。
で、今回は本当に触りだけなんですが、敵役のムオムを演じた片岡愛之助さんを中心に聞いていただきます。片岡さんはルパンを歌舞伎にして主演するほどのファンで、オファーが来た時には大層喜んだそうなんです。
お話いただいた時にね、勝手にルパン一味を助けられるんだ、嬉しいと思って、よくよく話を聞いて台本読んだらめっちゃ敵じゃないですか。私対ルパン一味ということになってですね、すごい複雑な心境でしたね。で、声を入れれば入れるほどだんだんちょっと切なくなってきて、こんなにやっていいんだろうかっていう思いで、でも全力で務めさせていただきました。
素晴らしいです。
本当、
お楽しみ。
もう最強の敵だもんね。もう本当強かった。
今度ばかりはダメかと思いましたけどね。あ、まだ分かんないです。分かんないです。ダメかもしれない
です。そうです。全滅してる可能性もありますからね。
全滅だよ。
まあ、できればね、劇場版の一作目、ルパン対クローンを見ていけばもっと楽しめると思います。この作品、大人のルパンの魅力がたっぷり詰まっているだけでなく、ストーリーも現代を予見した傑作ですので、合わせてご覧いただいた上で、上映している地域では劇場にお運びください。
ご紹介したでっち上げ殺人教師と呼ばれた男、そしてルパンザサードザムービー不死身の血族、岩本さん、太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、今週も太鼓判いただきました。でっち上げ殺人教師と呼ばれた男は、ポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。